はい、じゃあ改めまして、おはようございます。ちょっとチェックインだけ収録しておきますね。第一部なんですけども、ようやく自粛が抜けて、コロナ、まあ、約2ヶ月から3ヶ月ぐらいですよね。3ヶ月ぶりぐらいで、皆さんともようやく会える状態になりまして、別に今までも会えなかったわけではないんですけれども、一応その、なんていうんですか、日本はね、隣を見る国なので、隣を常に見て、顔色を伺いながら動かなきゃいけない、いろんな、こう、なんていうんでしょう、まあ、いい意味でもね、悪い意味でも、そういう習性の強いところの中で、一応それはそれでレスペクトしつつというところの中で、2ヶ月間はおとなしくしていたんですけれども、まあそろそろいいだろうというところの中で動き始めていて、で、その、まあ一応その僕自身が今最近のそのコロナの大きな影響がある中で、まあ感じているところのチェックインをしておきたいなというふうに思って、今朝ちょっとその、こちらに来る途中にね、いろいろ、何か、今のメンバーとシェアしておきたいところっていうのを考えてたんですね。で、大体今日車で来たんですけども、電車だといつでもこの脳のね、作用反作用みたいなもんで、電車だとアイデアって出ないんですよ。なぜかって言ったらいつでも書けるからね。でも車って書けないじゃないですか。そうするとアイデアって出るんですよね。脳のそのなんか特性なんですけども、例えばいいコピー書きたいときに、アイデアって大体お風呂にシャワー浴びてるときとか、無酸素運動をしてる時とか相撲ラッシュとかね、そういう時に出てくるんですよね。だからすごいまどろっこしいんですけれども、そういう時にしか出てこないってもう知ってるから、逆にそれでやるんですけれども、でそういう時に、まあ、今 iPhone はものすごい便利で、 Siri で喋りながら書き起こせますよね。だから僕は最近はよくそれで書き起こしをしてるんですけど、今僕ならそれで書き起こしてきたやつがこれあるんですけども、まあ、そこで、ね、その一つシェアしていくことだったのは、このお留守の 97% っていうのがすごいポイントで、いろんなところを見ていてすごく感じるところなので、ちょっとその共有しておきたかったんですね。例えば、まあ、限る範囲の人は限ってもらったらいいんですけど、そんなにたくさんのことは言わませんから、まあ、例えば脳のシステムですよね。脳のシステムって顕在意識と潜在意識、みたいな言われ方をしていて、顕在意識はなんか 3% ぐらいですよみたいな、実際はね、もっと本当は3対97どころじゃないんですからね、もっと大きな違い、まあそのミクロと宇宙ぐらいの違いぐらいあるのかなっていうふうに僕は認識してるんですけど、でも一応分かりやすく便宜上3対97みたいな言われる方がここ50年ぐらいされているので、まあ顕在意識 3% となると潜在意識の 97% っていうところですね。でそれがやっぱりその自分自身の中の内的なシステムとしてあるわけですよね。でもやっぱりその顕在意識ありきで動いてしまっているっていうことに対して、いろいろこう、なんていうか、危険なところがあるなと思うことが、まあ、いろいろ自分自身もそうですし、周りの接するところでも、あとこういういろんな行政とかいろんなその社会のシステムがやってることに対してもやっぱり感じるわけなんですね。さっきのそのマスクなんて意味ないですよという話も、まあ、その全体で公に言うと叩かれるわけですよ、やっぱりね、うん、でもそれが必要な人は 3% なんですよ。 97% の人はいらないんですよ。だってインフルエンザと同じなので、そのインフルエンザで死んでいく人っていうのは毎年、ね、1万人とかいるわけじゃないですか。でコロナ何百人ですよね。でもインフルエンザは何も言わなくて、コロナの 3% で反応させられている私たちのいびつさっていうのに気づきたいっていうところがあってね、これも一つの事例、掃除系の一つの事例なんですけども、であと、まあ、例えばサプリメントとかですよね。今その行動が制約されているっていうところの中で、例えばその人間の移動ができにくくなってますよね。海外に行こうと思ってた人が出れなかったりとか、海外から一時帰国してる人がもう一回戻れなくなったりとか、僕の前でもそういう人いるんですよね、結構。でそのまだでも体の場合あれなんですけど、物流は一応回ってるじゃないですか。で物流も止まっていく可能性ってこれから出てくると思うんですよ、いろんな意味でね。だから鎖国化戻ってリバイバルみたいな、鎖国化リバイバルみたいなところが戻ってくるところの中で、じゃあ例えばそのサプリメントとか機能性食品とかっていうところをにすごくこう依存している、こう私たちの社会があるわけじゃないですか。でそれを見た時に、じゃあやっぱりそこの中に入っている成分ってどれだけ有効なものが残っているのかってなった時に、まあ、今日手作り酵素を持ってきたのはその対比としていいかなと思って持ってきたんですけれども、そのいわゆるその何て言うんでしょう、そのサプリメントとかっていうのは加工されているので、ものすごくやっぱり成分って生き残っていないんですよね。ですごく部分抽出をしてるから副作用があるんですよね。っていうところを見たときに、そのやっぱりそのなんていうの、健康っていうものを大事にするという気持ちは変わらないんだけれども、そこの中で手段として選んでいるものが 9%、あ、ごめんなさい、3%をカバーしているものにみんな飛びつきすぎているっていうふうに思うんですよ。でもその、まあ、手作り構成なんてのはマスに乗らないし、広告にも出てこないわけですよ。だからイージーアクセスではないんですよね、やっぱりね。でも手間としてトータルで見たときに、 iHerb に 毎月1万円とか、あのネットワークビジネスの健康法に 毎月3万円とかみんな払ってるわけですよ。でそれを3万円を稼ぐためにものすごく負荷のかかるあのストレスを抱える仕事をしているわけなので、ね、電磁波だったり、超過労働だったりっていうところを考えたときに、でトータルで見たときに、そんだけその身を粉にして働いて毎月3万とか5万とかっていうものを健康に払っているっていう、でそこでその払ってる先にはサプリメントだったり健康機能食品なんですけれども、そこの中に本当に僕の視点から見たら有効成分って 3% ぐらいしか入ってないんですよね、感覚的に。ほぼほぼ全部抜け落ちているんですよ。例えば酵素ジュースだって3万円とか1万円とかで売ってるんですけれども、あの 99.99999% の酵素は死んでますよね、流通に乗ってるものは。で一時が万事こういうノリなんですよね。だから本当にそのあのお留守の 97% にもうちょっと光を当てたいなっていうのが、まあ僕の原因ですね。あとはまあその、なぜ不在の答え探しっていうのがあって、その、まあ、方法論解決策っていうのを今ネットでいっぱい出てるじゃないですか。でまあスピ系にしてみ来るお客さんもそうですし、それ以外コンサルだったり心の悩みだったりっていうところの中で、なんとかして解決法っていう正解探しをみんな探して、で実際その情報があふれ返っているので、やっぱりそのなんていうのかな、あのまあだからたどり着かないわけですよね。情報のアクセスの量はすごく増えるんですけどね。でそこで見るときもやっぱりそのなぜ不在っていうのがやっぱあって、なんかそのなぜから考えましょうっていうのが最近流行ってるんですけれども、そのいわゆるだから何とか How ですよね、方法論とかっていうテクニックとかっていうところをいくら探していても、そもそもなぜが不在だったり、なぜの設問がずれている中で探していてもザルになっている、もしくはやっぱその97%が全部お留守になっているっていうのが、やっぱりすごく現場であの、まあ、遭遇する問題として、で僕は結局だからそのなぜに、目を向ける作業をお手伝いするっていうことが結局その自分自身のまあ役割みたいなところなので、だからまあそういう状態が起きているっていうことは僕に役割を与えられているので、それはそれでトータルで見たらありがたいことなんですけども、でもあまりにもこの 97% のお留守っていうのがもったいないなっていうところがあるのでね、ちょっとそこをね、あの久しぶりのね、この3ヶ月の何ていうか偏りも含めたところの中でのリハビリっていう意味で、自分自身に対してもこれ言ってることなんですけども、そうやっぱりなぜですよね、なぜに裏打ちされてやっぱり何と合うみたいなところを、まあ、求めていくっていうのがやっぱりすごい大事なのかなと思うところの中で、そのじゃあそのなぜって何なのかなって、そのなぜから始めましょうっていう人最近すごい多いんですけども、なぜって何なんですかっていうところに僕は行くんですよね、次は。でそのなぜって何なのかってなった時に、僕はやっぱりそのなんていうかな、マインドセットってね、よく僕や僕の周りの先生は言うんですけども、マインドセットってやっぱりすごい大事で、でもマインドセットって何なんですかって突き詰めていくと、まだこれも難しいみたいなところがあるんですよね。いろんな定義づけができるし、あの、まあ、解釈もできるしっていうところの中で、でもその何て言うかな、何とか how とかっていうのはやっぱりその状況によってケースバイケースになるわけですよね。あの絶対的にそんな正解ってやっぱりないのかなっていう方法論に関しては、みんなやっぱり環境も背景も能力も何て言うのかな強みも弱みも全部違いますから、変わるっていうのがあって、 でもそのなぜは変わらないっていう意味において、マインドセットとなぜってすごい近い存在だなっていうふうに理解してるんですね。なぜ、だから多分僕は今日はなぜを説明したかったんですよ。多分今朝ずっと2時間半ぐらいその水を汲みながらあの水狩りをするっていうのがね、あの今日は皆さんへの僕のプレゼントなんであれなんですけども、 なぜってあマインドセットとマゼって多分なぜって違いなんで、状況に影響されないんですよ、要するには。だから僕はマインドセットが一番大事なんですよってずっと先生に言われてきたし、その先生はマインドセットしか教えてくれなかった、まあ、ちょっとぐらいは事例も出してくれますけど、もうそれはもう本当に取ってつけた程度であって、あの何とかどのようにはもうほとんど言ってくれなかったんですよね。マインドセットだけで、でこれで理解できない限りどうせ無理って分かってるから多分言わなかったと思うんですよね、その先生は。まあでも、まあ、僕なりにやっぱりその4つの学習タイプはできるだけ網羅していきたいなという気持ちの中で、じゃあそのなぜって何なんだろうってなった時に、 その今 の, その健康の問題がね、今一番クローズアップされているので、そこをちょっとね、事例にシェアしておきたいんですけど、例えば僕だったらなぜっていうのを健康で考えたときに、まあ、一応3つキーワードがあるんですね。あの自然尊重っていう言い方をよくしてきたんですけど、まあ、自然規範とかね、いろいろ細かい話を言い出すキーがないので、まあ、やっぱ一番シンプルなところで、尊重ですね、リスペクトですね。と、その、真の福祉ですよね。で、一物全体ですね。で、これが、僕がその、健康っていうものを目指すときのなぜなんですよね。全部ここに帰結してると思うんですよ。まあ一番これが一番究極の最大公約数なんですけど、それは自然かっていう問いですよね。それは自然なのかっていう問いだと全部の、何かハウが検証できるはずなんですよ。でもこれなぜがないと、何かハウのパーツだけもらっても自分に最適なのかとか、本当に理にかなってるのかなとか分からなくなると思うんですよね。うん、だからやっぱなぜが大事なんですよっていう具体的なところに踏み込んでいくと、僕はこういう健康においてはこれなのかなと思ったんですよ。朝その車で運転してる時ね。で、自然、真の富士っていうのは今ここですよね。よくスピーキングで言われている今ここが物理的なものですよ。だから、自分の住んでるところで、今日取れた作物、今日潰した動物、まあ今日湧いてきた水ですよね。もうこれが一番最強なんですよ。水なんてずっと回ってるから古いも新しいもないんじゃないですかってみんな思うと思うんですけども、湧き水っていうのは出てくるまでは卵巣の中に入っている卵と同じなんですよ。空気に触れてないですよね。条件が違いますよね。で、着床して出てきた時に動き始めて劣化っていう、ね、僕たちはこれ劣化のプロセスにいますよね。この100年ぐらいの中であるので、湧く前は関係がないんですよ。その古くなってないんですよ、水っていうのは。逆にずっと還元されてずっとエネルギーを貯めてるんですよね。その加圧と加熱と加熱と加圧と、そうですね、そこの中で高めてエネルギーをね。で、それが今朝出てきているものを今朝積んできているっていう意味においては、これ水っていうのは一つの、なんかこの真の富士ですね。今ここですね。今ここ水道で、ものすごくくたびれた水の中で一応その分析上の、毒物大腸菌とかね、そういういわゆる人間に有害なものを取り除いて、塩素をぶち込んで、でそれで、まあ、例えばこういう施設だったら貯蔵タンクに1回あげるんですけど、貯蔵タンクでさらに抗菌をまいて、で入ってくる水っていうのはもう完全に死滅してるんですよね、水的にはね、要するにはね。だからまあその水を体に入れるのと、この水を体に入れるのでは、やっぱり血液って多分8割9割水なんですよね、多分ね。で、血液が体の健康状態、不健康状態を司っている、まあ、決定権を持っていると思うんですけども、だからそこの水の質っていうのが、やっぱり結構大事なのかなって僕なんかは思ったりするんですね。それが真の富士ですね。で、その一物全体っていうのは、その全体を取りましょうという、部分収奪ではなくて、全部食べましょうみたいな。魚で言えば、マグロの、こんなでかいマグロの、このトロの一番いいところを切って切り取ったやつと、シラスみたいなもんですよね。目指しとか。だったら目指しやシラスの方が、あらゆる面で体に理にかなってるってことですよね。なぜかというと、その部分のやつは、やっぱりその偏りがあるので、それを中和するために体の部分を収奪していく、栄養素を収奪していきますし、環境ホルモンっていうのも昔流行りましたけども、別に廃れてないんですけど、本当はね。ただみんな新しいものしか好きじゃないから、忘れてるだけであって、その濃縮されていく、あれ何濃縮ですか？食物のね、連鎖の中で、濃度が上がっていくんですよ。水銀とか毒素のね、重金属の毒素が上がっていくっていうところの中で、いわゆるだから食物連鎖の一番上の方ですよね。ピラミッドの上の方にいるものほど、その毒汚染が多いっていうことですよね。環境保護の話で言えば。だからやっぱりそのマグロとかそういうでかい魚っていうのは、それがたくさん入ってますよっていう、そういう意味でもそうですから、一物全体が取れるところっていうところの中になった時に、じゃあやっぱりそのさっきのサプリメントの話ですよね。サプリメントというのはもう本当にその部分収奪なので、その、なんていうのかな。まあもちろん、あれはなんていうの、エクストラクションというんですか、 いわゆるそのハーブのね鎮気剤とか、ああいうのも僕もやっぱり気分転換にやるし、一時それでガチでやったりもしたんですけども、ものすごいいいですよ。もうそれこそ100万ぐらいかけて作る鎮気のフルフォーミュラとかっていうのもやってたし、80万円以上のそのハーブ鎮気剤とかって僕は販売とかもしてたんですよね、一時ね。でそれで作りがいもあるし、実際ものすごく薬効も強いんですけれども、でもやっぱりそのなんていうのかな、まあすごいエクストリームなものじゃないですか、やっぱそういうのって。日常でみんなが使いやすいものかってなった時にやっぱりすごい無理があるんですよね。自然界の遠いもの、いろんなものをいろんな流通とその人の手を返してお金で集めたもので作り上げたら、やっぱりコスト80万とかなるんですよ。原材料でも40万ぐらいになりました、その時やり込んでた時はね、っていうのは結局だからこれから反してるものなんですよね、いわゆるこの3つの原理からね。だからまあそれはもちろんお金があれば楽しめばいいと思うし、気分転換で僕もあのベースを抑えてる上でやるんですけれども、でもまあやっぱりそれはあのこの自然尊重と神道富士と一物全体っていう原理からは外れているんですよね。やっぱりエンタメとしては面白いけれども、それはやっぱり理にかなっていないのかなみたいなところの中で、だからこういうそのなぜの部分をもし動詞化するとそれがマインドセットになるのかなっていうふうに思うんですよ。だ自然尊重、神道富士、一物全体っていうのはまあ一応なぜなんだけど、それを動詞化するというか、まあ、それは自然なのかみたいな、それは自然なのかという問いを常に持つっていうのはマインドセットですよね。で今ここなのかみたいなことですよね、食べ物でも健康でもね、で、まあ分離、まあ、一物全体っていうのは分離から統合へっていうのがまた今日の2部の僕から持ち込んでいく、持ち込みたいそのテーマ、メインテーマになっていくんですけど、分離から統合へっていうね、それは分離ではないのかとか、それはあの統合を意識したプロセスの中にあるものなのかとかっていうのが、多分そのなぜをマインドセット化したようなものになるのかなというふうに思いますので、ちょっとねその僕の今日はね、そのなぜをもうちょっと紐解くと、なぜ一周なフロム、怖いでしたけど、なんかそのとにかくなぜなぜってみんな言い始めてるんで、なぜって何なんだろうっていうのを今朝ずっと考えてて、ああずっとマインドセットなんだろうなとか、状況に影響されないものなんだなっていうのが、まあ、一つの切り口としてはあのなぜという得体の知れにくいものを捉える一つの要素になるのかなと思いましたので、ちょっとシェアしました。でそのなぜがある上で何っていうのが多分展開してくるのかなって思った時に、じゃあそのさっきの健康の部分の事例で言うと、まあ僕だかで言えばそのやっぱりこの湧水ですよね、今朝汲んできたこの湧水だったり、源泉のまあ温泉ですよね。僕はだから源泉かけ流しの温泉フリークなんですけれども、あのそれはやっぱり皮膚呼吸っていうのは飲むよりなんか8倍ぐらいの影響があるっていうね、細胞に直接っていうのがあるので、だからいくらあのなんていうのかな、ミネラルウォーターを口でお金出しをせっせと飲んでても、家のシャワーが浄水器仕様じゃなかったらもう超塩素まみれなわけですよね、体っていうのは。っていうことを考えた時にやっぱりこのオルスの 97% 思うわけですよ。浄水シャワーにしてますって人手を挙げてください。1人2人ですよね。別にそんな高いもんじゃないですよ。5000円もあれば十分いいものがあるんですよ。でもその浄水シャワーじゃなかった人っていうのはやっぱり皮膚で常にだから塩素まみれっていうことですね、要するにはね。塩素自身はやっぱりその常在菌の体液みたいなところがあるので、だからそのミネラルウォーターっていう 3% も大事なんだけれども、ミネラルウォーターって言ってもこのペットボトルの水はあんまりおすすめしないんですよ。ものすごく溶けてるのでプラスチックがね、だからもうどうしようもない時は別にいいと思うんですけれども、僕も買う時は年間に 2,3 本ありますけれども、あのとかこういう時にねあの間に合わない時、今日はね車だったので今日絶対に神道富士の自物全体の自然尊重の水をみんなにシェアしたいから朝頑張って汲みに行ってきたんですけれども、あのなんていうの、こっちに慣れたらペットボトル水飲めなくなります。体が分かるんで、あの明らかに変なものが入ってるっていうのが分かるんでなんですけれども、そのやっぱりその湧水と源泉っていうのを意識するっていうのがまあ一応ベースとしてあって、であともう一つは地植えのローカルの作物ですよね。地植えってどこまで自分の地元なんですかっていうのはローカルなんですかってなりますけども、やっぱりそのなんていうのかな、でかいメガストアで売ってる作物って全部 規格化標準化されているので、作る段階でも、管理されている段階でも、ものすごく震度富士から遠いんですよ。今ここじゃないんですよ。すっごく今じゃなく、ここじゃないものなんですよ。だから、まあ、こういう下町とかだったらね、古い最下店とかもありますし、別に都会でもあるんですよ、ね。いわゆる土曜とか日曜とかに、千葉の方とかね、練馬の方とかからね、来るんですよ、ファーマーズマーケットって。絶対あるんですよ。僕だって、麻布に住んでた時だって、六本木ヒルズでやってましたから、六本木ヒルズの広場でも毎週土曜日、日曜日の朝6時から1時間、ものすごく安くていい野菜が、並んでましたし、その近くの商店の入り口でも、軒借りて、おばあちゃんが、有機のおばあちゃんが来てね、土曜日に売りに来てましたけども、文京区でもこの前見ましたよ、ファーマーズマーケットが、三岡谷の駅の前のところでうわーって広げてやってるっていうのがあるので、まあ、おそらくは日本どこでもフレッシュな今ここ野菜っていうのは手に入るはずなんですよ。いわゆる半径50キロ圏内ぐらいのものね、でもいわゆる大型 の, スーパーで売ってるものっていうのは、まあ、その一応産地変えてるのでドメスティックを狙ってほしいんですけれども、国産を狙ってほしいんですけども、でもその国産と変えてるものももう超規格化標準化されてるものなので不自然なんですよ。要するには遠いんですよ、この3つからっていうのがありますから、まあそういうその地植えのローカルの作物っていうのを、今なんか例えばブルーベリーが旬なんですよね。ブルーベリーの旬で、まあ僕のところだともう250円ぐらいでガサッと売ってるわけですよ。でそれで洗ってきてそのまま食べたらもう口の中でもう爆竹みたいに弾けるぐらいな勢いなんですよ、もうプリプリ感がね。でもまあ普通に売ってるスーパーのね、500円とか800円とかするブルーベリーってもう冷蔵庫にずーっと入ってるんで、グニャーみたいな形は同じなんですよ、色もね。でもグニャーみたいな。でも朝どれのやつ、まあ1日ぐらいのやつとかだったらもう口の中で本当に弾けるんですよ、バチバチバチバチバチって。だからそういうものがこれだと思うし、だそれが多分 97% の成分、体を元気にする成分だし、そのなんかそれこそブルーベリーだったらブルーベリーメニーですよ、そのブルーベリーの成分が何個分入っているサプリメントって売ってるじゃないですか。あれだから 93% なんですよ、あそこに入ってるものっていうのはね。でそれに前みんな薬品だって、あれビル建ってるんですからね、京都でもものすごいでかい、それだけを売ってる店がね、サプリメントの会社ですけどね、五条の一番でかいところでね。でやっぱ儲かってるんだよ、やっぱそれは。で儲かってるってのは何ですかって、不自然なものを高価で売ってるから儲かってるってことなんですよ。自然なものだったら絶対に儲からないんです、はっきり言って。僕なんてそれこそ一応あれは事業としてやってるけど、全く儲からないです、はっきり言って。年間どれだけ汗だくになって働いても、もう本当に小遣いにもならないんですよ。1ヶ月の普通の人の平均収入も得られないんですよ、はっきり言って。でもまあいいんです。これは僕はライフワークなんで、別にこれだけで生き残っていこうと思ってるわけじゃないんで、でもやっぱりこれを大事にしていくっていう意味では、なんていうのかな、自分は一生続けていきたいし、一生続けていくのもっと教えていくっていうことの方が絶対に続けやすいし、最低限のお金をかけて循環するわけじゃないですか。皆さん、今作ってる方からはね、最低限、一回作ったら1000円、2000円、3000円ぐらいのお立ちが僕に残るわけですよ。だからまあそれで自分の分が賄えるからぐらいのお立ちにはなるわけですよ。だから継続しやすい、だから自分の本当に好きなものを自分のビジネスに、コアビジネスにしていくっていう意味においてもすごくやっぱり大事なのかなというふうにね、ものすごい今これからお金のお金一辺倒だったのが本当に崩壊していく、いやこの3ヶ月でそれがスタートしたかなって思う、加速が、ね、スタートしたかなと思ってるんで、ね、だこれでちょっと今僕今回だけ長めにチェックインさせてもらってるんですけども、まあ、それでだからその何のいわゆるサプリメントだったり健康機能食品っていう意味においては、僕だったら例えばこの3つの、なぜ自然尊重と神仏と一物全体っていうものをそのレスペクトした上では湧水や源泉で、地植えのローカルの作物、まあ、朝どれ野菜ですよね、要するにね。でそれと、まあ、手作り構造っていうのが、まあ、僕だったら例えば具体的な普遍的であり、ずっと続けられる、そして無理がない、お金的にね無理がない、ただではないですよ。で1週間、1年間の中で1週間ぐらいはそのお世話してあげなきゃいけないんですけどね、タルとしてね。でもやっぱさっきも言った通り、そのアイファークとかで毎月何万円もとか、ネットワークビジネスの売ってる健康食品とか、まあそれはもう悪くないですよ、みんな僕もいろいろテストしてますけども、悪くないけど、でもこれをずっと毎月3万とか5万とか払い続けるやり方が 理にかなってるかってなった時にはその中の成分などっから来てるって聞いてもほぼほぼその人たち答えられないんですよ。それをその健康食品を僕に勧めてくれる人はね、何入ってるのっていうのとどこのものいつのものって言っても答えられないんですよ。っていうことは結局これを無視してるわけじゃないですか、自然尊重と自然、神道富士と一仏全体を、っていうのがあるんで、まあやっぱりそれはバリエーションとしては面白いけれどもプラスアルファかなっていう、やっぱりベースとして押さえていくべきものとしては理にかなっているこういうところなのかなみたいなところがあります。だからまあ僕がその大事にしてる、なぜをの逆としてはだから遠いものですよね。ハイコストになるし劣化するし、あの分離による失われた 97% ですねっていうのがあるので、だからその視点がやっぱり健康っていうのを一つとってもすごく大事な視点になりますし、あのまあ今日午後いろいろ一人一人のねコアビジネスについてもやっていくと思うんですけれども、その上でもすごく大事なポイントにもなってくるのかなみたいなところがあって、それでちょっとシェアしておきたかったんで、一応あのちょっと時間いただきましたが、お留守の 97% に目を向けるってことで、やっぱりその自分のコアビジネスでお金にしていくテーマ選びで悩んでるっていうのもやっぱり常に起きるわけなんですけど、それもやっぱりその潜在意識の 3% の情報の中でやろうとしてたりとかっていうのがやっぱりいろいろあるので、だからコアクエストとか何をやってるんですかって言ったら、やっぱりその過去の自分のまあ棚卸しとかをやっていただいたりするわけですけども、その中でその潜在意識とかあの過去のもう ほぼほぼいないことにされている昔の情動記憶だったりとか、そういったところを掘り起こすこのお留守の 97% への光当てみたいなところだと思うんですよね。だからここが本当に納得できると競争力のあるモチベーションというか動機というかなぜですよね、なぜが手に入るし、でもそこがないとやっぱり薄っぺらいものに常にこう飛びついて、ですぐ飽きてみたいなことを繰り返す作業になってしまうんですよね。これ何今すぐタイプの人はどうしても多いんですけど、それは、だから行動量は早いんですよ。なぜ何今すぐタイプの人は、ね、すぐ手を動かせる、でもすぐ飽きちゃうっていうのはやっぱこのお留守の 97% なのかなっていうところがあるので、まあその部分ね、まあ僕が大事にしてるポイントなので、シャドウを資産化するっていうところですね。だそこはまあまた続きやっていきたいんですけど、まあ一応この視点を、まあ、コロナの今回の問題も含めて、なんていうか流されないためのよすがとしてもちょっとシェアしておきたかったので、お話しさせていただきました。以上です。ありがとうございました。